今日本当に賛美をやめることができないほどの主ご自身のご愛が、またご臨在がこのところに満ちていることを心から感謝いたします。今日この日曜日は月の第4日曜日にあたります。東京ライトハウスチャーチの兄弟姉妹はご存知、3世代礼拝となります。このような状況の中で3世代集まることはできませんが、最初の聖書朗読を今日は東京ライトハウスチャーチ八塚佐紀姉妹とまた舞姉妹にお願いしてありますので、こちらの方の聖書朗読を共に朗読し、皆さん方は聖書を見ても見なくてもこの朗読の中で情景を思い浮かべながら主の御言葉を共に崇めていきたいと思います。なおまた私たち東京ライトハウスチャーチ先生方、またリーダーの方々と皆様方の祈りと御言葉、そしてまた宣教を、がこの時にこそ前進しますようにと祈りのリーダーの方々と共に祈り、またディサイプルシップミニストリーの方々と共に祈り、また教職の先生方も先ほど峰口先生証ししてくださいましたけれども、証しを作ってくださり、これを動画に収録して、そして皆様方の伝道に、そしてまた本当に御国の拡大に用いていただきたい、そのように願っておりますので、そのような心を動かされる兄弟姉妹おりましたら、ぜひとも私の方まで、また伊沢先生、峰口先生、教職の先生方、勝利先生、それぞれの先生方の方にまでご連絡ください。顔が出ること、そしてまた少し自宅の方の風景バックが出ることもあるかもしれませんけれども、主の証人として共に立てられていることを心から感謝し、すべての栄光主にお返しいたします。では御言葉の箇所、今日は吉脇の4章の1節から24節です。ではこちらの方お聞きください。
吉脇4章、神がすべてヨルダン川を渡り終わった時、主はヨシアに告げて仰せられた。民の中から12人、部族ごとに一人ずつを選び出し、彼らに命じて言え。ヨルダン川の真ん中で祭司たちの足が固く立ったそのところから、12人の石を取り、それを持ってきて、あなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよ。そこでヨシアはイスラエルの人々の中から、部族ごとに一人ずつあらかじめ用意しておいた12人のものを持ち出した。ヨシアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神主の箱の前に渡っていって、イスラエルの子らの部族の数に合うように各自石一つずつを背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になってあなた方の子供たちが、これらの石はあなた方にとってどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。そこがヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだ。イスラエルの人々はヨシアが命じた通りにした。主がヨシアに告げた通り、イスラエルの子らの部族の数に合うようにヨルダン川の真ん中から12の石を取り、それを宿営地に運び箱に据えた。ヨシアはヨルダン川の真ん中で契約の箱を担ぐ祭司たちの足の立っていた場所の下にあった12の石を立てたのである。それが今日までそこにある。箱を担ぐ祭司たちは主がヨシアに命じて民に告げさせたことが全て終わるまでヨルダン川の真ん中に立っていた。全てモーセがヨシアに命じた通りである。その間に民は急いで渡った。
民がすべて渡り終わったとき、主の箱が渡った。祭司たちは民の先頭に立ち、ルベン人とガド人とマナセの半部族は、モーセが彼らに告げたように、 イスラエルの人々の先頭を隊を組んで進んだ。戦のために武装した約4万人がエリコの草原で戦うために主の前を進んでいった。その日、主は全イスラエルの見ている前でヨシアを大いなるものとされたので、彼らはモーセを恐れたようにヨシアをその一生の間恐れた。主がヨシアに証の箱を担ぐ祭司たちに命じてヨルダン川から上がってこさせよと仰せられたとき、ヨシアは祭司たちにヨルダン川から上がってきなさいと命じた。主の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中から上がってきて、祭司たちの足の裏が乾いた地に上がったとき、ヨルダン川の水は元のところに返って以前のようにその岸いっぱいになった。神は第一の月の10日にヨルダン川から上がって、エリコの東の境にあるギルガルに宿営した。ヨシアは彼らがヨルダン川から取ってきたあの12の石をギルガルに立てて、イスラエルの人々に次のように言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちに、これらの石はどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方はその子供たちにこう言って教えなければならない。イスラエルはこのヨルダン川の乾いた土の上を渡ったのだ。あなた方の神主はあなた方が渡ってしまうまで、あなた方の前からヨルダン川の水を枯らしてくださった。ちょうどあなた方の神主が足の海になさったのと同じである。それを私たちが渡り終わってしまうまで、私たちの前から枯らしてくださったのである。それは地のすべての民が主の御手の強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神主を恐れるためである。アーメン。
アーメン。拍手をしましょう。御言葉の朗読を心から感謝いたします。このように素晴らしい主の御言葉、今日も共にいただくことができる恵みを感謝し、今日は、3月に主が導いてくださいました、また私自身また今日を、楽しみにし、また主ご自身のお言葉を恐れながら今日を迎えております。今日は新しい領域に入るということで、4回目の学びに入ります。またこの1章から3章までのことについてはホームページの方で1から3まで1章ずつ礼拝の方で見ておりますので、そちらの方復習も兼ねてご覧になってみてはいかがでしょうか。今日はこの4章のところから新しい領域に入るということで、大いなるものとして生きる恵みを兄弟姉妹東京ライト88の神の家族とともに受け取りたい、そのように願っております。今日このインターネット礼拝にご参加のすべての方々の上に主の御言葉の祝福があることを心からお祈り申し上げます。今日私たちまず最初にこの聖書全体の中において、神ご自身がことをなそうとするときに主ご自身が小さな人を用いられるということを、小グループの人を用いられるということを今日も確認したいと思います。今日今聖書朗読いただきました御言葉の箇所ですけれども、ここには12の石を運ぶためにイスラエル12部族から一人ずつリーダーたちが選び出されています。リーダーの役割は重要です。そしてその一人ずつ選ばれた人たちのことをよく見ているならば、第一番目に御言葉をよく見ると、あらかじめ用意された、召し出された、選ばれたということが書かれてあります。そして第2番目に、この弟子たちは、ごめんなさい、言ってしまいましたけれども、このリーダーたちはヨルダン川の真ん中で、祭司たちが立っていたヨルダン川の川底にあった、そこに立ち続けていた、その足元から石を拾ってくるという、主ご自身の奇跡の目撃者でありました。このようにあらかじめ選ばれていて、そしてまた主ご自身のご計画の中でこの 奇跡の目撃者として用いられるということについては、イエス・キリストの十二弟子と一緒です。イエス・キリストの弟子たちも特別に選ばれ、そしてイエス・キリストの十字架と復活、奇跡の証人として用いられていくこととなりました。そもそも主ご自身はこのイスラエルを通して神の国をこの地に打ち立てるという計画を立てられました。イスラエルは国家としての選びです。個人、また家族、そして親族、そして部族と大きくなっていきますけれども、その単位での選びではなく、主ご自身は出エジプト記の19章のところで、このイスラエルの民がアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフの時代にエジプトに下り、そしてエジプトで過ごしている間に増え広がったその民を、エジプトの奴隷の中から、身分の中からあがない出して、出エジプト記の19章のところで、あなた方は私の宝の民であると、アブラハムに対して約束された、大いなる国民となるという約束を、出エジプト記の19章のところで宣言してくださいました。そしてあなたを通して地上のすべての民族は祝福されると、このアブラハム、そしてイスラエルを通して世界の祝福のあるためにこの地に来てくださった神の御子イエス・キリストを、今日も心から褒めたたえ賛美します。そしてこの中において、このイスラエルはでもどこから形成されたかというと、アブラハムとサラという老夫婦、この二人から形成されていきました。本当に主の働きは最初小さなところから始まりますけれども、世界をひっくり返す、世界に影響力を与える神のご計画というものは、最初本当に小さなところから始まることがわかります。またイエス様のご生涯、イエス様は30歳まで、ヨセフとマリアの家で家業を手伝っていたというふうに言われておりますけれども、家業であったその大工としての仕事をしながら、でも30歳になった時に時が満ちて、主ご自身がメシアとしての働きを始められる、そしてご自身で全てのことをできるお方が、なんと12人の、それもエルサレムではなくガリラヤの地方から12人の人たちを私についてきなさいと言われた本人たちはみんなびっくりしたと思いますけれども、それぞれイエス様という素晴らしい人に、イエス・キリストに声をかけられて、そしてその奇跡を見て、イエス・キリストに従うものとなっていきました。あらかじめ主ご自身が選び立てていた器たちです。そして主ご自身のイエス・キリストの十字架と復活の奇跡を見、そして主ご自身が天にお帰りになり、父にお願いして約束された聖霊を受け取ったこの十二弟子は、もう前の彼らとは全く違う新しい人と作り変えられ、そしてこの全世界を揺り動かすところの、全世界に影響を与えるところの、あなた方を通して地上の全ての民族は祝福されるという、その祝福のもといとして教会が用いられる、その教会のもといとなったのは12人の弟子たちでした。この12人の弟子たちを通して全てのことをなさろうとする主、そしてまたもともとオリジナルはアブラムとサラを通し、この家族を通して地上のすべての民族を祝福しようとする主ご自身が、今日も私たちの前に立っておられることを覚えて、このお方に礼拝を捧げながら御言葉ともに見ていこうではありませんか。今日私たちも、いや、アブラハムではない、十二弟子ではないというかもしれませんけれども、今日私たちの中には主が生きておられます。本当にその恵みを心から感謝し、今日私たちこの御言葉の時間、第一ペテロの一章の御言葉、私たち共通に主が成してくださった恵みの技を心から感謝し、この御言葉を朗読していきましょう。全体素晴らしいんですけども、第一ペテロの一章の3節から9節、では第一ペテロの一章の三節、はい、ありがとうございます、はい、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて 生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えてゆくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これは、あなた方のために、天に蓄えられているのです。あなた方は、信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉になることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。賛美をやめることはできません。本当に主が信じる私たちのうちに住んでいてくださること、兄弟姉妹も今このような状況の中で大変なところを通されている方々もおられます。でも主ご自身がこのような中にあって共にいてくださって、そしてこの時を通してもお一人お一人を祝福してくださって、主ご自身の御前に立つその備えをしてくださっていることを覚えるときに、ただ主の御名を心から崇めます。今日この吉明の方に戻りたいと思いますけれども、吉明の中から今日はこの12の石とは何かということについて教えられるところを兄弟姉妹、東京大会長の兄弟姉妹と共に分かち合いたいと思います。まず第一に、この12の石、12人のリーダーたち、弟子たちが運び出したこの12の石は、第一番目にイエス・キリストにある救いの確信です。アーメン。今日私たちのうちにイエス・キリストにあるところの救いの確信が与えられていることを心から感謝し、イエスは主と宣言します。この御言葉の中で4章の3節、主がヨルダン川を渡らせてくださったということを記念する石であること、主が成してくださった、私たちの何かではなくて主が成してくださいました、このことを記念する石がヨルダン川の川底、そしてそこには主の契約の箱を担ぐ祭司たちが最後の最後までヨルダン川の川底に立ち続けていました。ヨルダン川の川底、この時は急流が流れていますから、ヨルダン川の川底が意味するのは死です。その本当に死の淵に主ご自身が立ち続けてくださることを通して、主ご自身がそこから贖い出してくださいました。そしてそこから切り取られた石が象徴するのは、主ご自身にあるところの救いの確信です。石というヘブル語はエベンと言います。まあ、この ある方はこのヘブル語エベンと言いますけれども、神の御子、神の息子というのはベンと言います。ですので、このエベンとベンという言葉がある方は、本当に非常に近い意味合いにおいて用いられているのではないかということを言っておられました。詳しくはよくわかりませんけれども、今日エベンという言葉を最初に見てみると、皆さんもご存知のあのダビデがゴリアテに向かって投げたのは何でしたか？石でした。石は武器として用いられていました。そしてまた秤としても当時は用いられていました。同じ分量に切って、そしてそれを秤に乗せて、だから石はとても大切なものでした。そしてこの石打ちの刑ということもありますから、処刑の道具にもなりましたし、何よりも大切なのは石というのはこれからも大切です。境界線を定めます。そしてまたこのところでは、4章のところでは記念碑として建てられています。この石という言葉を最初に見てみると、なんとなんと私たちが大好きな大好きなエデンの園にまで遡ります。主ご自身が創造されたエデンの園に、主ご自身が作られた、主ご自身の創造の石がありました。たくさんありました。 そしてなんとそれは新天新地においても用意されている主ご自身がハンドメイドで用意してくださっている石があることを覚えて主の皆を心から崇めます。石は主ご自身の創造を表します。創世記の2章の12節のところに石という言葉が最初に使われています。また神様に背を向けて善悪の知識の木を取って食べ、神様なしで自分で良し悪しを決めるのだと自分の力で生きようとした人々のその愚かな姿も石のことを通して表されています。それはバベルの塔です。バベルの塔、創世記の11章のところにおいて人々が石の代わりにレンガを使い始めたと書いてありますけれども、石はもともと神ご自身の創造を表しますけれども、神様なくても私たちだけでやっていけるというのがレンガです。そしてそれが大都市を表し、バビロンを、バベルの塔を表します。もう神様、あなたなしでも私たちの人間の力でユートピアは築けますよ、あなたなしでもやっていけますよということが、石を捨ててレンガを使い始めた人間の文化の中に象徴されていることを見ます。レンガを使うことがいけないと言っているのではなくて、聖書的に見るならば、石を捨ててバベルの塔を築き神のようになろうとした人の姿がこの11章のところに表されているのです。この石ということは主ご自身が成してくださった記念ということで、創世記の28章のところでヤコブがこの石の枕で主ご自身の御使いが上り下りしているのを見て、そこはベテルだ、神の家だと宣言したところにも石の柱が建てられました。また創世記の31章のところでラバンとの契約のところでも境界線を定めるということで石の柱が建てられました。そしてこの石というのはとても大切だということを申し上げましたけれども、この第一ペテロの2章のところでは生ける石も明確にイエス・キリストですと宣言されています。詩編の118編のところでもこの石の重要さ、だからこそこれは計りにも用いられると言いましたけれども、2つを同時に持つことはできません。最後にこのことに一緒に戻りたいと思いますけれども、ヤコブ書の中で双心のものは神様から喜ばれると思ってはいけません、その人は何にももらえませんと言われているぐらい、石というものを私たち両方とも持とう、イエス・キリストという石とまた他の偶像という石を両方とも持とうということはできません。それは主に喜ばれないことですと明確に言われています。でも今日私たちはこのヨルダン川の川底にあった石を通して、私たちになされた、私たちのイエス・キリストが、神の御子イエス・キリストが、あの十字架と復活の御業を通して私たち一人一人のために成してくださった十字架の贖いの御業を今日も心から感謝して、私たちのイエス・キリストにあって救われた、イエス・キリストにあって救われた、このように今日私たちは宣言することができることを心から感謝いたします。そしてこの宣言をする者たちが教会として集められ、堅固なイエス・キリストの上に私たちの歩みを、人生を立て上げることができる、どのような中にあっても揺るがされることがない歩みを立て上げることができる。マタイの福音書の7章のところでは岩の上に家を建てようと言われていますけれども、マタイの福音書16章の16節から19節の御言葉をご一緒に朗読していきましょう。ありがとうございます。では御言葉さん、はい。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは 天においてもつながれており、あなたが地上で説くなら、それは天においても説かれています。アーメン。主イエスキリスト、私たちがこのように生ける神の御子、キリストです。イエスは主ですと告白する者たちは、その岩の上にイエスキリスト、この岩も旧約聖書、また新約聖書の中でも、岩と石とは同じ言葉です。エベンという言葉で表現されていますけれども、エベン、石、岩の上に、私の教会を建てると、イエス・キリストの上に、私たちはこのようにして、堅固な救いの確信の上に、歩むことができる。また教会の、が建てられている。だからこそ、この御国の鍵、ハデスの門を打ち破り、そこに虜になっている多くの人々を、その支配の中から、暗闇の支配の中から、主ご自身の光の支配の中に解放する、その役割を主は教会に委ねてくださいました。アーメン。主の恵みをこれから感謝し、もう一箇所御言葉の見たいと思いますが、このヨシュア記の4章のところで石がどこに置かれたかということが大切です。それは宿営所の真ん中に置かれました。皆さんの生活で言うならばどこでしょうか。ダイニングテーブルの上です。リビングの一番目立つ飾り棚にこの石は置かれました。それは生活のただ中において毎日見るようにということです。そして宿営ということですから、それは戦いを意味します。日ごとの戦いの中において何を見つめるか、それは十二の石イエス・キリストに私たちは目を止め続けます。主が私たちを贖い出し、救い出してくださった、その救いの確信の中に、私たちは今日も主の前に力強く立ち続けることができるのです。主が私たちを救い出してくださったので、主が私たちを恵みの中で立たせてくださいます。ローマ書の8章の31節から39節までを信仰によって朗読してまいりましょう。ローマ書の8章31節から39節までご一緒に。さん、はい。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。イエスキリストにある救いの確信、今日も御霊によって私たち一人一人に与えられていることを感謝します。第2番目、この十二の石が意味する第2番目のものは、イエス・キリストを次世代に伝える使命です。この十二の石、それはあなた方の子供たちに教えるために、 この石はわざわざ運び出されました。その世代は主が成してくださった奇跡の技を見ていますから、ある意味においては必要がなかったかもしれません。でもこの十二の石がわざわざ切り出されたこと、今日もう一度このヨシュア記の位置づけ、ヨシュアの使命を見たいと思いますけれども、ヨシュアの使命はもうすべて主ご自身によって約束された、もうあとは実行するだけとなっている神の御言葉の通りに民を導き、民に約束の地を受け継がせるのがヨシュアの役割でした。あなた方は彼らに次世代に約束の地を受け継がせなければならないと、わざわざヨシュアとカレブだけ、前の世代から特別に選ばれたヨシュアとカレブです。そのミッション使命を果たすことなかったら用なしです。申し訳ないですけども、ヨシュアが聖書に登場することはありません。その役割は何かというと、次世代に彼らはバトンタッチするためにこのヨシュアは特別に選ばれました。そしてこのことは祝福の継承であるということを共に見たいと思います。このヨシュア記の4章の6節から7節、21節から22節のところを見ると、12の石はあなた方の子供たちがこれらの石はあなた方にとってどういうものですかということを聞いたときに答えるためのものだと言われています。ですので皆さん、私たちの世代のためのものではありません。自分のためではありません。その次の世代がそれを聞いたときにそれに応えるためだと言われていることを今日覚えようではありませんか。自分たちのことで精一杯である自分の弱さも主は知っておられます。でも主が御霊によって御言葉を解き明かしてくださり、主ご自身がこの地にキリストの花嫁としてキリストの弟子を通して成したいと願っておられる主の御心がなりますようにと祈る私たちですから、今日主の前に心を主に向け心を正そうではありませんか。本当に主ご自身はこの次の世代のためにこのこれから来る、これから救われてくる世代の方々のためにこの十二の石をわざわざ切り出しなさいと言われました。皆さん、神の国は大きすぎて私たちの世代だけではどうすることもできません。だからこそ主ご自身は一人の小さな人、老夫婦二人、アブラムとサラを選び出されました。アブラムとサラがしたことはイサクを育てることでした。そしてまたアブラムのしたことはとても大切なこと、この最初の祝福をいただいたものとして後で見たいと思いますけども、この子供たちが大切です。何かというと、子供たちがこれは何なのって聞きます。これは何なのって聞くことが弟子作りの始まりです。本当に子供たちは謙遜です。へりくだってます。分かったふりはしません。だからこそこれは何なのと聞きます。そして子供だけではなくて、これから救われてくる多くの人たちは何もわからないのでどんどん聞きます。これは何ですか、聞いてきます。その時に皆さん、私たちは答える用意をしておこうではありませんか。どうして救われたんですか。どうして皆さんは礼拝してるんですか。なぜこういう時に祈っていられるんですか。どうしてこんな時に喜んでいられるんですか、ということが放火の多くの人たちが一番このような状況の時にも見たいことです。そのような備えを私たちは主にあってさせていただけることを心から感謝いたします。それは主が私たちのうちにいてくださるからです。そしてこの子供たちが聞くことに対して応えるためにこの十二の石は呼び出されました。このヨシュア記の中で本当に素晴らしい、私たちもそのようにさせていただきたいと願う、その一つの言葉が出てきます。それはヨシュア記の4章の14節です。その日主は全イスラエルの見ている前でヨシュアを大いなるものとされたので、彼らはモーセを恐れたようにヨシュアをその一生の間恐れた。大いなるもの、それは特別な人のことではありません。それはヨハネの福音書14章の12節で、私を信じる者は私が行った技を行い、そしてそれよりも大きな技を行うのである。私が父のもとに行くからであると主ご自身が宣言された、その教会にこの大いなるものの役割が与えられていることを今日心から感謝して受け取っています。アメン。でもその中においてこの大いなるものということの語源を見ると、これはガーダルという言葉が使われていますけども、皆さん、私たちが一番慣れ親しんでいる、そしてまた私たちが本当に心から感謝している信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって、この 信仰によるアブラハムの子孫とされていることを今日私は喜んでいます。アメン。そのアブラハムに約束された創世記の12章の1節から3節、2節のところに初めてこの大いなるという約束が出てきます。皆さんもご存知です。そしてこの御言葉はこのように言っています。12章の2節、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、ガーダル、大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるもの、ガーダルとしようと、主ご自身が約束してくださったので、ヨシアは大いなるものとなりました。ヨシアの何かではなく、主ご自身が一方的な恵みによって、アブラハムに約束してくださったので、その後に続くアブラハムだけではなくて、モーセも大いなるものとなりました。ヨシアも大いなるものとなりました。そして、ダビデも大いなるものと宣言されています。ソロモンも大いなるものと宣言されています。そして私たちも主にあって大いなるものです。ハレルヤ。そこにはたった一つ大切なことがあります。その大いなるものというのは、主を主として崇め、そしてまた主の御言葉に明け渡すということです。ヨシアが大いなるものとなった。いや、もともとオリジナルはアブラハムです。アブラハムがどうしてオリジナルものとなったのか、主が一方的な恵みによって与えてくださったその約束に信仰によって応答しました。アブラハムは信じた。それが彼の義と認められた。そしてその信仰は行動される信仰でした。行いによっては救われませんけれども、本当に信じたその信仰の中には行動が主ご自身の示されるとよりに一歩踏み出しました。そしてこのヨシュア記の4章の中でも、祭司たちがその川の水に足をつけると一歩踏み出したときに川が分かれたように、主として崇め、主の御言葉に服従すること、明け渡すこと、これが最高の幸せです。これが最高の幸せであり、大いなるものと呼ばれる道であることを覚えるときに主の皆を心から崇めます。そしてそれをすることができるようにと、主は今日も御霊によって私たちを助け導いてくださっていることを心から感謝します。イエス様ご自身もこの地に来られ、ヨルダン川で洗礼をお受けになり、バプテスマのヨハネは言いました。私はあなたに洗礼を授けるようなことはできません。でもその資格は神の御子イエスキリストが持っています。今日は全ての正しいことをするのは私にふさわしいことであると、イエス様ご自身が人であるバプテスマのヨハネから、その恵みの継承の中から、大いなるものとして神の御言葉に明け渡していたバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになり、そしてヨルダン川で洗礼をお受けになりました。主はそれを本当に喜ばれて、これは私の愛することを宣言されましたけれども、その祝福がイエスキリストを信じる者は、イエスキリストの十字架の死、葬りと復活に預かるバプテスマを受けます。そしてそれを通して私たちもイエス様にお従いしますということを、私たちの信仰告白を通して行動を通して主ご自身と人々の前で明らかにします。そしてその弟子たちに対して与えられるのも祝福継承です。マタイの福音書の28章の19節20節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。主はこの十二の石を運び出された主は今も教会に対して変わらない主ご自身のご計画を持って励ましてくださっておられます。マタイの福音書28章の19節20節3、はい、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。この主ご自身の恵みの中でイエスキリストの弟子とされた人たちに対して与えられた役割は弟子作りです。すべての人を弟子としなさい。あなたを通して地上のすべての民族は祝福される。イエス様は群衆を求めておられるのではありません。また信者を求めておられるのでもありません。イエス様は弟子としなさい、誰でしょう、 イエス・キリストだけに従う弟子としなさい。その人を主ご自身は大いなるものとしてこの地にあって主ご自身のご栄光のために用いてくださる、その約束があることを今日心から感謝いたします。この、もうたくさん語りたいことがあって、この証を峰口先生には1ページでまとめてくださいと言いながら、この素晴らしい素晴らしい主の御言葉を頑張ったんですけれども、なかなか短くなりませんでした。この一番最初のこの、イスラエルの中においてこの祝福継承ですけれども、アブラハム、ぜひ後で見ておいてください。アブラハム自身がこの主ご自身から選ばれて、あなたを通して地上のすべての民族は祝福されるということで、皆さんご存知のようにアブラハムはイサクを大切にしました。そして一人子イサクを捧げるほどの献身を持って主の御声に従順でした。大いなるものと呼ばれました。でもこの、アブラハムが創世記の18章の17節から19節のところを見ると、彼の第一の使命は家族を祝福することであったということを、その創世記の18章の17節から19節のところで見ることができます。主ご自身は今この時においても変わらないご計画を持って、信仰によるアブラハムの子孫がするべき大切なこと、兄弟姉妹お一人お一人それぞれのところにおいて主は特別な使命を与えてくださっています。家族に対する使命を与えてくださっておられます。次世代に対しての使命を与えてくださっておられます。そしてこの時に私たちはそのことを表すことができ、生きることができる恵みの中に生かされています。そしてこのイスラエルの歩みを見るならば、最初にこの、子供たちに教えなさいというふうに言われているのは出エジプト記の12章です。子供たちが聞くならば子供たちに教えなさい。そうです、杉越の祭りです。その子羊の血がこの門の柱と鴨居に塗られる、その家からは滅びの使いが過ぎ去っていく、そのことを記念して杉越の祭りが制定されました。そして子供たちがその儀式の中で、なぜ杉越の祭りをお祝いするのと言った時に、主が救ってくださいましたということを証ししなさいというために杉越の祭りが制定されています。一番大切なのはイスラエルにおいても杉越の祭りを子供たちに教えることです。イエス様は私たち教会に対して言われました。第一コリントの11章です。それは杉越の祭りの延長線上にある聖餐式です。杉越の子羊であるイエスキリストの十字架の血、流された血を裂かれたお体であるパンを記念して、私を記念してこれを行いなさい。これが私たちに与えられた12の石です。イエスキリストの流された血を裂かれたお体、これを記念して行う杉越の祭り、そこにあるところの私たちに委ねられた聖餐式を通して、イエス・キリストの十字架の死、葬りと復活、そして今私たちはこの恵みの中で生かされていることを大胆に証しすることができます。主が来られるまで主の死を告げ知らせてまいります。このような恵みの役割が委ねられています。最後ですけれども、今日私たちはこの12の石を見るときに、その原点を見なければなりません。この12の石はイスラエル12部族、それぞれ選ばれた各リーダーたち、一個ずつ石を拾ってきました。そうです、この12の石はイスラエル12部族を表しています。主ご自身がこのイスラエル12部族、誰も欠けることなく、冒頭メッセージの冒頭繰り返しましたように、主ご自身のご計画は国としての選びです。家族、親族、そして部族だけではなくて、12部族の中の1部族だけではなくて、12部族すべてが揃って主ご自身は喜ばれるのです。そしてその12の石がすべて取られ、そして主ご自身のお心と心を合わせる、主ご自身の願いがそこに表されています。第一列王記の18章のところ、後で見ておいていただければと思います。まあ、このところでは、このイスラエルが南朝ユダ、北朝イスラエルに分かれて、この北朝イスラエルの 第 7代目の王様、アハブ王様でした。そしてその王様 は、このイゼベルというこのシドンの人を、シドンという国の人、イゼベルと結婚することとなりました。イゼベルはこのシドンという国からバールという神様を持ち込んで大々的に宣伝しました。ですのでイスラエルの民はどうなったかというと、このイスラエルの神にも仕えながらバールの神にも仕えるという、そのような欲張りな中途半端な、そのような姿となってしまいました。神の民の中にもこのような弱さがあります。そしてそのような中にあって預言者エリアは立ち上がりました。そして主ご自身にあってこのバールの預言者たちをカルメル山の上に集め、そしてこのイスラエルの民がこの誠の神様、イスラエルの神様とイエス・キリストと、そしてこのバールの神との間で揺れ動いていることに対して聖なる怒りを燃やして、あなたはいつまでどっちつかずによろめいているのか、あなたはバールが神であるならばバールに従え、そしてイスラエルが神であるならばイスラエルの誠の神に従え、中途半端双心は許されないとエリアは大胆に宣言しました。そしてそれがあのカルメル山でのバールの預言者の戦いでした。皆さん、ポイントはこの誠の神にも仕えながら他の神にも仕えようとする浅ましい心です。双心です。どっちつかずによろめいているのかという、そのような宣言です。そのような状態だったんです。でもそのような時にエリアがしたことを、それは主の心です。エリアは12の石を集めてきて、そして祭壇を築きました。主ご自身のお心は、イスラエル十二部族、イスラエルに対する主ご自身のお心は変わらず、主ご自身は神が神であられるので、そしてまた本当に一度宣言されたその愛は永遠に変わることはないので、主ご自身はこのイスラエルの民を愛すると宣言され、そしてその愛を受け取ったエリアは、この人々が本当に神の妻であるのに、神ご自身が私の宝の民だと、あなたと結婚すると言ったのに、他の神に揺れ動いている、そのような、イスラエルの民の姿を本当に主は嘆き、そしてエリアは十二の石を築いて祭壇を築きました。そしてそこに十二杯の水を注ぎました。十二回も水を注ぎました。皆さん、その時には三年半もエリアが祈ったので雨を降らなかったんです。バールの神は雨を降らせる神、豊作を与える神だけども、その神様は何の役にも立たない。それが証明されるために3年半飢饉でした。水が命の源として一番貴重なその時に、なんとエリアはこの12杯の水を祭壇の上に築いた、かけたのです。本当に命がけのその行為でした。主ご自身の取りなしの祈りでした。この当時はエリアの当時は南朝ユダと北朝イスラエルと、もう国も分裂しているような、そのような状況でしたけれども、どうぞ主よ、イスラエルを回復してください。この主ご自身の命の水を持ってこの地を癒してください。このイスラエルの旅を回復してください。そのような祈りを持ってエリアは祭壇を築き、そしてそのもう命のように貴重だった水を12杯も祭壇にかけ、そして主ご自身の前に祈り願いました。そして主よ、あなたが唯一誠の主であること、イスラエルの神であること、そして目的は何でしょう。イスラエルのすべての民があなたを主としてあなたに立ち返りますようにと願った、その中において、主ご自身の炎が上から降ってきて、その祭壇の上にあったすべてのものを焼き尽くしてくれたのです。主がなしてくださいました。それは主の情熱だからです。イスラエルに対する主の情熱がそのようにして、この炎のような火として表されました。そしてこの主ご自身のご計画の中に、今私たちもキリストの弟子として仕える、そして主ご自身の今目を覚ましなさいと言われるこのような時代の中にあって、世の中の人は言います。ある方とお話ししました。イエス様をまだ 自分の救い主として信じお受けになっていない方です。このような新型コロナウイルスのような出来事は今までの人生の中でも何回もあった。我慢して我慢して我慢していたら何とか良い日がやってくるから、その時までの忍耐だ。合ってるようで合ってません。聖書はそうは言っていません。主はアルファでありオメガである方です。初めであり終わりである方です。そしてその方はすぐに来ると宣言されるお方です。そして主ご自身は二度目は待ち望んでいる人々を迎えにためにやってきます。だからこそ今日私たちはこのお方だけの待ち望みます。そしてこのお方を待ち望むようにと、教会はこのエリアがしたように、この地にあってその役割を果たすべき時が来ています。黙示録の御言葉を一緒に朗読しましょう。黙示録の3章の14節から22節の御言葉です。主は本当に弟子たちを通して偉大な技を成したいと願っています。そしてまた教会を通して偉大な働きを成したいと主は願っておられます。でもその教会が、私が、一人一人が神の神殿、聖霊の宮です。私たちが二心では主をお喜ばせすることはできません。大いなるものとなることはできません。主ご自身はでもこの時に至っても教会に期待していてくださいます。教会と共に働きたいと主は願っておられます。主ご自身の期待のお言葉を共に受け取って、主ご自身と今日お心を一つにさせていただこうではありませんか。黙示録の3章の14節から22節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。3、はい。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分では富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が教会に言われることを聞きなさい。アーメン。主ご自身は今日も私たち一人一人に期待していてくださり、戸の外に立って、もし主ご自身が今どこにおられるのか、もし外におられるならば教会の外です。非常に悲しい光景ではありますけれども、主は戸を叩いてくださり、そして本当に謙遜にへり下ってあなたを通して私の計画を表したいと今も願っていてくださるお方、愛する者を懲らしめる、そして 叱ったりする。だから熱心になって悔い改めなさいと主は今日招いてくださっておられます。東京ライトハーチャーチはイエスキリストの教会です。イエスキリストの栄光を表すために主がこのところに置いてくださり、兄弟姉妹をそれぞれのところから呼んでくださいました。私たちにはイエスキリストの弟子に与えられた同じ使命が委ねられていることを心から感謝いたします。イエスキリストにあって救われた救いの確信の中にしっかりと主が救ってくださった、アーメン、共に立ちます。そして私たちはこの恵みを次世代に、まだ救われてない方々に、子供たちに、孫たちに、主ご自身が再び来られるその時まで語り継ぐ使命が与えられています。そしてそのためにあなたを大いなるものとして用いたいと主は願っておられます。そして主ご自身のお心、主ご自身が今日も変わらない愛を持ってイスラエルのために、十二部族のために、すべてのイスラエルの民が主のもとに帰ってきますようにと、主ご自身御言葉と心合わせ、そこに明け渡す者とともに主は働いてくださいます。そして今日私たちもし壊れているとするならば、祭壇を十二の石を築き直そうではありませんか。主がなしてくださいます。そして私たちがそのように主の前に祈るときに、そしてまたそこに私たちの本当に主ご自身が命を注いでくださった命の愛、命がけの愛を私たちもいただいているものとして、主ご自身に私たちの精一杯の愛を持って応答していくときに、上から炎を注いでくださるのは主です。権勢によらず、能力によらず、我が霊によりてと、主ご自身がその祭壇の上のすべてのものを焼き尽くしてくださって、主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくります。イスラエルの中において、そしてこの日本において、兄弟姉妹、それは最初小さなところから始まります。アブラハムに対してイサクであったように、神の家族であったように、大いなるものは小さいところから、主ご自身の御言葉に今日従うところから、そしてその小さな過ぎ去ってしまいそうな忙しさの中で無視してしまいそうな、その語りかけに応答して主ご自身の前に一歩踏み出すことです。主にお従いするところから始まります。兄弟姉妹が今このような状況の中にあって、取りなしの祈りを通してある方が祈っている、そこで主ご自身が教えてくださる、その必要を取りなしてですから、誰かに言うことはありません。祈り取りなしている中で主ご自身が働いてくださって、癒しがなされています。そして救いがなされています。そしてまた回復がなされています。そのような証を聞くときに、本当に大いなる者たち、主ご自身が東京ライトアウチャーチの兄弟姉妹を今このような状況の中にあっても、主ご自身の御声に御言葉に従う者として、主ご自身がお一人お一人を用いていてくださることを知って、私自身牧師として本当に励まされています。今日私も預言者エリアという名前をいただきました。おそらく両親の祈りと願いの中で、今日のメッセージが両親が私に対して願った祈りだと思います。私も自分のキャリアの中で初めてこのメッセージの中でどちつかずによろめいているのか、私自身の姿もそこにあります。今日も悔い改めながら、でも今日も変わらない主ご自身の期待が、主ご自身がなされるその働きの中に参画させていただける恵みが、この地が祝福の中で作り変えられる恵みが、私たちを通して、また教会を通してなされていく。ただ主がなされます。その働きのもうすでになされたそのご計画の中に、私たちも今日恵みの中で加えられていることを心から感謝します。今日語られた中で、それぞれお一人お一人が主ご自身に語られる中で応答していると思います。それぞれのところで立ち上がれる方は、主の御言葉に対して立ち上がりましょう。主ご自身は来られるのは近いです。そして主ご自身は待ち望む民のところに戻って来られます。そしてこの地を祝福したいと願っておられ、アブラハム、イスラエルを選ばれた同じ主は、あの十二弟子を選ばれて教会を通し栄光を表されている同じ主が、小さいところから主ご自身の神の国の技を表したいと今日も願っておられます。今日も主の前に明け渡し、そしてこの偉大なことをなされ、また完成された主ご自身の前に勝利の歌を心から賛美し捧げます。 そして主ご自身と心合わせて、主がこの地に成したいと願っておられる主ご自身のご計画のために共に祈ります。賛美をもって主の前に応答の祈りを捧げてまいりましょう。